聖書の朗読をいたします。マタイの福音書14章13節から21節まで。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると、12のカゴがいっぱいになった。食べた者は女と子供を除いて男5000人ほどであった。5000人にパンと魚を用意されたイエスの奇跡を私たちはよく知っています。イエスはこの奇跡を行う前に、弟子たちだけで何とかせよとチャレンジを与えます。マルコの福音書6章では、弟子たちが手持ちの200デナリでパンを買うことがイエスのチャレンジに対する答えだろうかと考えています。ヨハネの福音書6章では、イエスがこのチャレンジを与えた最初の弟子はピリポであったと書かれています。そしてピリポを試みるためであって、本当はこの後自分でパンを用意されるおつもりだったということをヨハネは明かしています。イエスの問いかけに200デナリのパンでも男性だけで5000人の人々には足りないとピリポは答えました。また弟子の一人アンデレは、パン5つと魚2匹を持っている少年がいるとの情報を役に立たない情報としてイエスに伝えます。そしてここから奇跡が始まります。この奇跡はパンと魚をイエスが皆に行き渡らせたという心躍るような出来事なのですが、この前にはヘロデ王によって拘束されていたバプテスマのヨハネが首をはねられ処刑されたという知らせが人々に伝わったと書かれています。権力者たちにもはっきりと罪を指摘するバプテスマのヨハネの豪快な印象は人々の心に強く残っていました。ヨハネが逮捕され、人々がイエスの周りに集まるようになったとはいえ、彼が処刑されたと知った時、人々は大きな喪失感に襲われたことでしょう。イエスの後を追う群衆たちはその喪失感を埋めようとしてイエスのもとへ集まろうとしたのかもしれません。一方、この後の出来事を見ると、湖の上を歩く人に気づいて幽霊だと怯える弟子たちの様子が描かれています。その湖の上を歩く人がイエスだとは気がつかない弟子たちに、ほら私だとご自分であることを教え、 安心させようとなさいます。しかし、一瞬強風を意識して恐怖に支配され、弟子のペテロは湖の上で沈みかけます。イエスはペテロに、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言われます。この一連の物語、バプテスマのヨハネの処刑、そしてパンの奇跡、それからガリラヤ湖の上を歩くイエスという一つ一つの出来事は一見無関係なように見えますが、一つのテーマでつながることがわかります。それは欠乏、喪失ということです。ヨハネが死んでいなくなった、パンが足りない、恐怖の中でイエスが一緒にいないと感じる、これらの経験が日々の生活の中で起こるわけです。そして彼らと同じように私たちも失った悲しみに襲われ、心が落ち着かなくなりますし、足りなくなるということへの不安で苛立ち、失望し、また恐怖に支配されます。コロナウイルスの感染者増加もこの現実を突きつけてきます。ベッド数が足りなくなるのではないか、十分な医療を受けられなくなるのではないか、経済的な損失をどう補えばよいのか、私たち教会も新街道の建築に取り組んでいるという点でも、私たちはこのことを考えずにはいられません。経済的に厳しい状況が予測される、現実を受け止めて抑えた予算で行った方が良いのではないかと、そういう貴重なご意見もあります。私たちも欠乏というテーマに今直面し、未来を予測しています。これは大事な視点であると思います。200デナリでは足りないと判断したピリポの答えは正しいものでしたし、また5つのパンと2匹の魚では何になりましょうといったアンデレもまた正しかったのです。あなた方で何とかしなさいと言われたイエスは、弟子たちに自分たちの力は足りないということを自覚させるためにあえてチャレンジされたのでしょう。弟子たちは、私たちにはできないことですと回答し、乏しさを認めたのであります。このような自覚ができた者たちの中でイエスはご自分の技を行われます。イエスは5つのパンと2匹の魚をご自分のところに持ってこさせました。弟子たちはこれでは役に立たないと考えた小さなその弁当を、イエスは人々の欠乏を満たすために役に立つものとご覧になります。同じものを見ているはずなのに、一方ではそれで不安を煽られ失望するということもあれば、一方では希望をつなぐ道を見出すこともできます。主イエスはわずかなものに希望を見出す道を私たちに示しておられます。イエスはパンをまた魚を手に取ると、天の神を見上げ褒めたたえました。このわずかな食物が与えられていることで神を賛美したのです。弟子たちはむしろ逆の反応でした。これだけしかない。これでは足りない。と考え、自分たちで何とかしなければならないことだけに集中するあまり、天を見上げることも忘れていました。お腹を空かせた群衆は苛立っていたかもしれません。弟子たちもまた苛 苛立ち、互いに協力しようとする心も弱くなっていたことでしょう。パンが欠乏していただけでなく、心が乾いて力を失いつつあったのです。今病院でも、あるいは災害の避難所でも、欠乏している現場は大変です。物資の不足と同時に、スタッフの体力も心も消耗していきます。主に仕える私たちもまたそうです。欠乏を自覚する私たちに主イエスが促されるのは、それがどんなに微力であっても、今与えられている力のゆえに神を褒めたたえることです。それが神に栄光を期すということです。この年教会総会で与えられたお言葉は、十字架の言葉が力ということでした。この言葉もう一度思い起こしてみましょう。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。このコリント人の手紙第1の1章18節の言葉、イエス様があの十字架の上で全て奪われた状態であっても、天を見上げて神に栄光があることを願われました。このコロナウイルスが拡大していく中で、私たちも同じ道をたどっていきます。悪い条件の中で生活をしておりますが、また集まることを基本としてきた教会が大きなチャレンジを受けていることですけれども、その中で、あなた方で何とかしなさいとイエス様がやはり同じように言われるので、何とか互いにつながろうとさまざまな方法を使いますが、欠乏感、ああ足りないという感じは否むことができません。イエスはその欠乏をご存知の上で、天を見上げ賛美し続けるようにと言われます。そして欠乏の中でイエスが分け与えてくださること、しかも豊かに満たしてくださる経験をさせようとなさっておられます。イエスはパンと魚を5000人に行き渡らせるために、弟子たちを、この欠乏感を覚えている弟子たちをお持ちになりました。混乱なく行き渡るまでに時間がかかったでしょう。しかし群衆は女性や子供に至るまで皆満腹になりました。奉仕した弟子たちは疲れたことでしょう。しかし余ったパン切れは12のカゴにいっぱいになり、弟子たち一人一人もまた満腹した、満足したと、そのように書かれております。この不安と苛立ちと欠乏の中で十分に満ち足りるという経験を弟子たちが一人一人したということなのです。私たちはこの聖書を読むときに、欠乏に怯えず私たちを愛し備えてくださる主が共におられることを覚えましょう。そこには主を褒めたたえる賛美が絶えることはありません。私たちが今抱える不安や問題から目を天に向けるとき、イエスも共に天に目を向けていてくださることを忘れないようにしましょう。私たちは主イエスと共に父なる神を褒めたたえています。私たちが乏しいからといって豊かな天の道への賛美の妨げになることはありません。むしろ賛美することで私たちは神の愛の技を見ることができます。新しい週も私たちの歩みが主に守られますように。一言祈ります。恵み深い神様、聖なる御名をあがめます。 私たちの賭けをあなたは十分にご存知であり、そして私たちがそのことの上にどんなに不安になるかということもご存知です。しかし主よ、それは何の妨げにもならない。あなたはそう言ってくださいます。なぜならあなたが豊かに満たしてくださる方だからであります。どうぞ私たちの思い煩い心配事をすべて受け止めてくださって、そして今この時目を天に上げるその力を与えてください。そしてあなたを心から褒めたたえることができますよ。また与えられているものへの感謝を豊かに捧げることができますようにお願いいたします。あなたはこの週も私たちを満たしてくださる方です。イエス様、感謝いたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。